聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌の566番です。
我は天地の造り主、全能の内なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の内なる神の右に座したまえり、賢より聞かれて、生ける者と死ねる者と裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
主の祈りを祈ります。賛美歌の564番にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌67番。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書の11章1節から13節までです。新約聖書の127ページ。ルカによる福音書11章1節です。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますか。私たちを誘惑に合わせないでください。ま 方弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるである。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。お祈りいたしましょう。恵み深き全能の主なる神様、次の晴れ間、敬愛する兄弟姉妹たちと共にあなたによって招かれて集められ、このところで共に礼拝を持つことができますことを本当に心から感謝いたします。ちょうど半年を過ぎました。あなたによって守られてきたこの半年、心から感謝いたします。どうか今日より始まりますあとの半年も、御心にかなう歩みが歩めますように、どうぞ守り導いてください。今朝も鈴木京子先生をお使わしくださり感謝です。どうか京子先生の上にあなたの霊を豊かに注ぎ、強めて大胆に御旨を語らしめてくださいますように。また聞く私たちも聖霊によって清められ、御言葉をしっかり心に留めて、新しい一週を御言葉と共に歩むことができますように、あなたが共にあって導いてください。この礼拝の後にもたれますリーダー会にもあなたが共におられて、この教会の新しい歩みのために導いてください。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌537番ご起立ください。
あるいはこの世の暮らしの海峡がある。 谷は深く、海峡の流れは速く、どうしてこれを渡れるのか。人々はいつも頭を悩ましていました。この海峡っていうのが出てくると、私どもは海峡のところにいますから、すごくよくわかる感じがいたします。主イエスキリストはここにしっかりした一つの橋を架けられました。それが主の祈りです。吊り橋にはまずこちら側の岸と向こう側の岸とにしっかりした橋脚を立てられます。皆が崇められるということは、こちら側が側から、すなわちこの世の中に据えられた堅固な橋脚であり、御国が来るということは、向こう側のすなわち永遠の世界の中に据えられた不動の橋脚ですという書かれてて、素晴らしい言い方だなと思いましたから皆さんに紹介しました。ミナっていうのは神様の名前、新約聖書ではイエスという名前、使徒言行録では弟子たちがイエス・キリストの名によって歩きなさいと言いますと、足の利かない人が歩きました。名は体を表すと言われる。神の名は神ご自身の本質そのものなのです。創世記一章に神は光あれと言われたら、光が存在し、他のものもあれと言われて存在し、名付けられていきました。名前っていうので存在しますし、命を与えられ、これを維持されます。名前はその人全体を表します。神様は決して知られざる神ではない。出エジプト記3章のところではモーセのことが書かれていまして、3章の14節でありであるものと言われます。またキリストはマタイの1章の23節にインマヌエルとおっしゃいました。神は我々と共におられる。神の名は生きて働くのです。ですから、さっきの使徒言行録の弟子たちが主の皆によって歩きなさいって言ったら、その名によってっていうところにことが動くのです。神様から使わされたものが神の名において行為することは、神ご自身が行為されることだと言われます。聖霊派っていうところではよく使われますが、サタンが働いて本当にその人が分からなくなって、神の名によって出ていけっていう、サタン追い出しの祈りをしなさいと私の友達はよく言います。それほど神様の名を使って本当に信じて祈るっていうことが、サタンを追い出すできるということになるんでしょう。マタイによる福音書28章の19節に あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るようにお教えなさいと書かれています。父と子と聖霊の名によって洗礼を授ける、私の名によってことを行いなさい。その神の御名をあがめさせたまえっていうふうに言ってます。あがめるっていうことは聖とする、清める、聖なるお方として認める。この聖っていうのは区別する、分かたれる、大切なものとするという意味です。出エジプト記の3章の1節から15節に、モーセが神の山ホレブに登っていた時に、燃え尽きない芝の間からモーセよ、モーセよと言われ、ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だからと言われ、そしてモーセに、私はある、私はあるというものだと言われたのです。あってあるもの、それはですね、ある人がこういうちょっとややこしい言い方ですが、私はあるがままの私であることによって技、我が技をなし、私の約束をし、自由に成し遂げるというふうにいう意味だ。ちょっとややこしい言い方ですね。私はあるがままの私であることによって、我が技を成し、私の約束を自由に成し遂げるものである。神様はあるがままの姿で技を成して、それを必ず成し遂げられる、そういうものがものだっていうことがあってあるものだって言えるのです。神が神たるゆえんである、神の主権と自由とが示されています。それほど聖なる方、イザヤ書の6章の3節ね、聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、主の栄光に地を、栄光は地をすべてを覆うというふうな有名な言葉があります。このように神様は近づけない聖なる方、その方を崇めさせたまえ。崇めるっていうのは中心に据えること、神を恐れ、何事も神の前にひれ伏して従うこと。時々私たちは神の名を思い出します。しかしそれは自分のため神を思い出すので、神の名を利用している傾向があるんです。それは崇めているのではない。何でも祈りなさいと私は言いますけども、本当になかなかですね、自分が困った時に神様何とかしてくださいっていうふうに一生懸命神様の名を呼ぶんですが、黙ってこういうふうに恐れを持って祈るということがいかに少ないかということを、私はこのところの準備をしていて 示されます。私たちは神様に栄光を期すために作られたのです。栄光を期すっていうことは、神様の前にひれ伏し、すべて神様がなさったということを人に伝える。そして示されたことをすべて委ねて行う。神様に示されたことを行うときに、あがめざるを得ないような状態にされます。皆をあがめるというのは、皆に信頼することです。困難な問題にぶつかってなお砕けず前進すること、すなわち十字架を追って前進する、1ペテロの3章の15節に、心の中でキリストを主と崇めなさいという言葉があります。心の中っていうのは、生活において、こう生活の中の行動において体験的に知ること、神様の技を知ること、神の前にひれ伏し、すべて神様がなさったと告白すること、さあすべて神様に従うっていうことはとっても難しいことです。でも神様に示されたことを行っていると、これは神様がさせてくださったということに出会うのです。不思議なことがいっぱいあります。紆余曲折しながら、自分がやりたいことがなかなかできない、そういう歩みをしている人が昨日もまた電話してきました。先生、なんで私はこれをしたいのにできないんだろう、あれもこれも余分なことしてきたと思うっていうふうなことを言いますから、すべて神様の御手の中に行われて、それが良きようにされる、何も無駄にならないよ、そういうふうに置かれてるよっていうふうに私はまた胸を張って言えるわけです。というのは、私は仏会生活五十何年の中の10年は普通の無認証教師になって、学校に勤めたり乳児に勤めたりしていました。一信徒でも神様に仕えることができるということですから、それはそれでいいと思って一生懸命教育のことを勉強したりしましたけど、なんだか力が入らない。そしてある養護学校の寮をしている時に、どうしようもないことに出会いました。いくらいろいろ言って聞かせても指導しても、その子が自分で思ってやってるんじゃない、病気がさせてたり、本当に自分はしたくないのにそういう人から嫌われることをするっていう、とんでもない子供に出会いました。5年生の子でしたけども、その子と向き合っているうちに、これは教育じゃない、神様に変えてもらわなきゃどうにもなんないと思い、やっぱり私は教育じゃなくて神様の言葉を伝え、主の何よってこの子の中からサタンを追い出さなきゃいけないという思いがしました。ですからまた教職の道に戻ったのであります。 神様に従ってたらいろんな出来事が来ますが、すべて御手のうちにある。そしてどうしてこんなことをと思いますか。無駄なことでも一生懸命やってたら不思議なことが起こってくる。ああ神様がしてくださったと崇めざるを得ないことを何度も経験してきました。崇めさせたまえっていう言葉ですね。それは私たちが崇めてやるのでなくて、神様の皆それ自身が私たちを動かし、自分を崇めさせる力を発揮するということというふうに言った人がいます。いい、ちょっと難しい言われ方ですが、私たちが崇めてやるのでなくて、私たち自身が精霊の力によって動かされ、神様を崇めるような状態に持っていってもらえるということでしょう。そういう意味でいつも神様の前に恐れを持って祈りながら歩むと、この皆を崇めさせたまえっていうことを行うことができるんです。多くの偉人たちが神様に従い、聖書の御言葉によって素晴らしい働きをしてきました。いつも言いますように、多くの人がいますが、その中の一人だけ今日はまた紹介しようと思います。アメリカのマーティン・ルーサー・キング、アメリカの黒人解放運動の指導者として活躍したキング牧師は、1929年から2000ですかに生まれた人ですけども、1963年のワシントン大行進において、私には夢がある、有名な I have a dream という演説を行いました。多くの虐待を受けながら黒人の人たちは暴力でなく方針を持って抵抗しました。翌年公民憲法議会で制定されて、ノーベル平和賞を受賞しました。それほど素晴らしい働きをしましたが、彼の運動を面白く思わない白人の人がいました。各過激派の人がキング牧師の自宅に爆弾を投げ込むんだそう。その時にイエスが勝って仰せられた言葉は今も私たちの耳に鳴り響いているはずです。何時の敵を愛せ、何時を呪う者を祝福せよ、何時を虐げる者のために祈れ、これこそ私たちの生きる道です。憎しみには愛を持って送りなければいけませんと言ったそうです。なんと素晴らしいことでしょう。なかなかそうはならない。自分を呪うもの、自分に追っかぶせていろんなことをするのに対して、どうしても憎しみの覚えがきます。それを何人の敵を愛せよと、ここまでされて言えたっていうことは、私は主の皆を崇める、そういう生活を キング牧師はしていたんだということの証拠だと思いました。本当にそこまでなるには私たちは難しいと思いますが、何より神様を恐れ、神様に示され、素直にそれを行っていくときに、神様がしてくださった、こんな不思議なことがあるっていうことを叫ばざるを得ないような現実に出会います。それが聖書の言葉であり信仰であります。私はこれほどのものを本当に全て神様に委ねて歩くときに、これほどのものをいただく、これをどうして皆さんは信じないのか、もったいないといつも思います。だけどなかなかそれが難しいんですが、私はこういう導かれたこと本当に感謝であります。あがめさせたまえっていうふうにあがめざるを得ないように神様はしてくださる。そのためには死を恐れること、神様を大事にすること、そこに素晴らしい技が行う、あがめるようなことが起こってくるということを私は信じます。祈りいたしましょう。天の父なる神様、神の御名をあがめさせたまえと祈りなさいとおっしゃった。神様はあってあるもの、すべてを自由に成し遂げてくださる方であると、その方が私と共にいてくださる、私と共に歩いてくださる、なんと素晴らしいことでありましょう。世の中不安定であります。いつどういうことが起こるか分かりません。右往左往してしまいますが、いつもあなたの前にひれ伏し、恐れを持ってあなたの御言葉を聞き、あなたの示されたことを行っていく歩みへと導いてください。地震や水害やいろんな愛するものをなくしている人がたくさんいらっしゃいます。その上にあなたの助けを与えてください。慰めと励ましを与えてください。一人一人の歩みあなたがすべてご存知です。そのご存知のあなたに委ねる歩みへと導いてください。世の指導者たちが己の益のことだけにとらわれがちであります。どうぞこの世の平和のために自分は使わされているっていうことに気づくことができますように、そしてそのために用いられるように、その思いにさせられるようにと切に願います。高齢者の方が弱っておられますが、毎日の歩みの中にあなたが共にいてくださり、助けを与えてください。またそれを介護する家族のお一人お一人を祝福し、あなたの助けを与えてください。この一週間、隣人に仕える器として聖霊を与え、一人一人をお持ちください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に聖餐式を行いますが、ご一緒に202番の1番と2番を賛美いたしましょう。 りください。今日は第一日曜日ですので聖餐式を行います。聖餐式はイエス様が自分のために十字架にかかって自分の罪をあがなってくださった、それを信じますと告白した人が預かります。まだそこまで その告白をなさってない方はどうぞお待ちください。そして聖霊が働いてそれを信じることができるようにお祈りしてお待ちいたします。女子、私たちは今主イエスキリストが定められた聖餐に預かろうとしています。死は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いてただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと世々にわたって記念するために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖なる神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけこの苦難と死、復活と昇天と覚えて、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒とを聖別してください。そして救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預かせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちとも皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。拝参をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、主イエスキリストとの交わりに預かりましょう。聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き出さされるよパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを避け、そして言われました、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行います。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエスキリストとの交わりに預かりましょう。また食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。 取られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。これはイエス・キリストの血潮です。感謝の祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあ座ったまま202番の3番と4番を参加いたします。
一人一人と共に歩み、その日一日を 歩ける力をお与えください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。小さき祈り、主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
賛美歌240番、起立していきましょう。
いつまでもありますように。アーメン。
アーメン。